暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしています。この時間は二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてお話ししていただく暮らしのラジオをお送りいたします。聞き手は私、川口七海です。今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今日は生活習慣病予防についてというテーマでお話を聞いていきます。今日スタジオにお越しいただいたのはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、二戸市総合福祉センターで保健師として働いております、漆田真子と申します。
よろしくお願いします。漆田さんもおなじみになっていますね、はい、ありがとうございます、これまでも様々な、健康に関するお話ししていただいたんですけれども、今回、生活習慣病予防についてということで、今日はどういったお話ししていただけるのか詳しくお聞きしてもいいですか。
はい、今日は皆さんも聞いたことがあるかもしれません、生活習慣病の原因と予防についてお話をしていきます。まずラジオをお聞きの皆さんに質問ですが、皆さん生活習慣病とは何かご存知ですか。川口さんはどうですか。
そうですね、まあ、この言葉はもちろん聞いたことあるんですけど、詳しく説明ってなるとちょっとあやふやなところがあるかもしれないですね、はい、
生活習慣病について今日はお話をしていきます。生活習慣病とは食事、運動、休養、喫煙、飲酒などの日常の生活習慣の乱れが原因となり引き起こされる様々な病気のことを言います。例えば生活習慣病にはがんや糖尿病、肥満、高血圧や心疾患、脳血管疾患などがあります。二戸市はその中でも特に脳血管疾患である脳卒中になる方が多く見られています。
そっか、二戸市では脳卒中になる方が多いんですね、はい、あまりちょっと良くない結果ではありますよね。
そうなんです、二戸市では脳卒中になる方が増えています。そのため今日は生活習慣病の中でも脳卒中や糖尿病、生活習慣病の危険性が高いメタボリックシンドロームなどについてもお伝えしていきます。
はい、ということで、まあ、本当にね、放っておくと命の危険がある生活習慣病ですが、まあ、先ほどおっしゃっていただきました脳卒中、こちら二戸市ではこちら脳卒中になる方が多いということなんですけれども、脳卒中とはどのような病気か教えてください。
はい、脳卒中とは脳の血管が詰まったり破れたりした結果、脳の細胞へ血液が届かなくなり、脳の神経が障害を受ける病気です。
脳の血管や細胞が、障害されるというのが脳卒中なんですね。これだけ聞くとやっぱり怖いなって思うんですけれども、まあ、そもそもですが、この脳卒中などの生活習慣病にならないためにはどうしたらいいのか、何かできる取り組みだったり予防方法などあれば教えてください。
はい、生活習慣病を防ぐためには大きく分けて4つの柱があります。その4つの柱とは、運動、食事、禁煙、睡眠です。今日はこの4つの柱についてお話をしていきますので、ラジオをお聞きの皆さんは自分の生活の中に何か取り入れられる予防法があるか聞きながら考えていただけたらと思います。
はい、大きく分けて4つの柱があるんですね。それではまずは1つ目の柱、運動について、こちらはどのようなことに取り組むのがいいのでしょうか。
はい、運動ではウォーキングやジョギング、水泳やサイクリングなどの有酸素運動が生活習慣病の予防に役立つと言われています。そこで今日からでもできるおすすめの運動はウォーキングです。これから運動に挑戦しようと思われている方は、まずは10分ずつ普段より多く体を動かすことを目標にしましょう。家の周りや近所など10分程度歩くと平均で1000歩程度になります。今は歩数計を買わなくてもスマートフォンの機能やアプリにあるので、実際に1日どのくらい歩いているのか測ってみると良いと思います。もうすでに普段から歩いているという方は、1日平均8000歩から1万歩を目指して歩くことで、より健康的な体づくりができます。しかし普段から運動をする機会がない方は、運動を始めても続かず数日でやめてしまう場合があるかもしれません。運動をしなければいけないと難しく考えず、普段の日常生活での活動量を増やすことをまずは意識してみましょう。運動習慣は生活習慣病の一つである肥満や高血圧の予防改善と、免疫力を強くしたりストレスを減らす効果などもあります。
はい、やっぱり運動って大事なんですね。まあ、この地域に住んでいる方だとどうしても車移動が多くなってしまいがちだと思うんですけれども、できる時にちょっとでも気づいた時に少しずつ歩いたり動いたりっていうのが大切ですよね。はい、運動に取り組むことで様々ないい効果が得られるということが分かりました。まあ、ウォーキングはね、道具も必要ないしお金もかからずに健康になれるんですもんね。私も車移動がどうしても多くなるんですけど、ちょっと遠出した時とかは歩けるところは歩いたりとか、そういった少しでも、はい、意識しようとは思っていました。
はい、とてもいい心がけですね。自分ができそうなことから少しずつ取り組めると一番いいですね。
それでは続いて生活習慣病を予防するための、2つ目の柱、食事についてお願いします。
はい、食事ではバランスの取れた食生活を心がけることが重要です。食事は1日3食決まった時間にバランスよく食べるのが理想的です。しかし忙しくてついつい朝ごはんを抜いてしまう、仕事が忙しい、食べる時間がないという、食べる時間がないとつい早食いになってしまう、夜ごはんくらいは好きなものをお腹いっぱいゆっくり食べてつい食べ過ぎてしまうこともあると思います。朝ごはんを抜くと空腹の時間が長くなるため、1回の食事の量が多くなったり脂肪をためやすい体になったりします。早食いは満腹感が得られにくく食べ過ぎてしまいがちになります。夜は食事から取ったエネルギーが消費されにくいため、余分なエネルギーは体脂肪として蓄積されやすくなります。そのため朝ごはんは少しでも食べる、ゆっくり噛んで早食いをしない、間食や夜食を減らすなど、今の食生活を大きく変えずにできそうなことから挑戦してみましょう。
はい、やっぱり朝ごはんを抜くことは良くないんですね。どうしてもね、睡眠時間を多く取りたいって思うと朝ごはん抜いてしまいがちになることもあるかもしれないんですけれども、簡単なものでも本当に少しでもやっぱり朝は食べるように心がけたいなと思いました。
はい、朝ごはんは脳や体のエネルギーとなりますので、少しでも口にできるものを食べエネルギーを補給しましょう。
そうですね、本当にちょっとでも食べるようにしたいですね。
はい、
続きまして、生活習慣病予防するための3つ目の柱、禁煙についてお願いします。
はい、ラジオをお聞きの皆さんで普段からタバコを吸っている方はいらっしゃいますか。 タバコの煙は吸う本人だけでなく、吸わない方でもタバコの煙を吸ってしまうことで生活習慣病の発症に関わってきます。特にタバコの煙の中に含まれるニコチンという物質は血液の流れを悪くするため、心臓や脳へ負担をかけてしまいます。タバコの煙は喉や肺などの直接触れる場所だけでなく、血液を通じて全身に運ばれ、がんの原因にもなります。
そうですよね。タバコは吸う本人だけじゃなく、吸っている方の煙を吸ってしまうことでも健康に影響が出てくるんですもんね。これはしっかりと気をつけていきたいところですね。
はい、タバコを吸っている方はぜひ禁煙していただければ一番良いのですが、難しい方も中にはいらっしゃると思います。そのためタバコを吸われる方は、タバコを吸わない方へタバコの煙は吸わせないを心がけていただけたらと思います。
そうですね、ちょっとでも気をつけて、はい、喫煙していただければと思います。可能であれば禁煙も、取り組んでいただければいいですよね、はい。それでは続いて、生活習慣病を予防するための4つ目の柱、睡眠についても、教えてください。
はい、ラジオをお聞きの皆さんは、寝ることで体の疲れを取ったり気分をリフレッシュすることはできていますか？長く続く睡眠不足は、日中の眠気や意欲、記憶力の低下、気分の低下などを引き起こすだけではなく、生活習慣病になりやすいことが分かっています。仕事が忙しく睡眠時間を多く取れない方や、夜勤などがあり生活リズムが整えにくい方は、睡眠の質を高められるように工夫することができます。例えば湯船に浸かる、カフェインやアルコールを控えるなど、ちょっとしたことでも睡眠の質は高められます。
睡眠と生活習慣病にはやはり深い関わりがあるんですね。私もついついスマートフォンを見すぎて寝る時間を削ってしまうっていうことがもう本当によくあるので、気をつけなければいけないなと感じました。
はい、私も若いうちは寝なくても大丈夫と思ってしまう時があるので、体も心も守るためにはしっかり寝ようと思います。お互いに気をつけていきましょう。
そうですね、本当に短い睡眠でも動けてしまうんですもんね、若い時って。なので本当に睡眠大事なので、私も改めて気をつけていきたいと思います。ということで、前半部分では生活習慣病を予防するための4つの柱について主にお話をしていただきました。ここで番組一旦ブレイクタイムとさせていただきます。後半もこの生活習慣病予防についてさまざまお話聞いていきますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ここは暮らしの窓口779。私たちの暮らしに役立つ情報を教えてくれる場所です。ここには毎日たくさんのお悩みや疑問を抱えた皆さんが訪れています。今日はどんな相談が寄せられているのでしょうか。
すみません、この地域のゴミの出し方を教えていただきたいなと思ってここに来ました。最近引っ越してきたばかりでわからないことが多くて。
そうでしたか。ゴミの基本的な出し方としては、資源ゴミはカシオペア連邦のマークが入った緑色印刷のゴミ袋、燃えるゴミ、燃えないゴミは同じくマークが入った青色印刷のゴミ袋を使用してください。所定の集積所へ決められた日の午前8時までにゴミを出しましょう。ゴミの出し方や分け方、各地区の収集日は市のホームページでも確認できます。
なるほど、資源の回収を行っている場所もあるんですか。
はい、二戸市内には11箇所のリサイクルステーションを設置しています。こちらは24時間いつでも資源回収を行っているのでご活用ください。 リサイクルステーション設置場所や回収する資源の種類はホームページでもご確認いただけます。わからないことがあったら環境推進室へお問い合わせください。
わかりました。ありがとうございます。
無事お悩みが解決したみたいですね。次はどんな方がいらっしゃるのでしょうか。ラジオをお聞きのあなたも気になることがあったら二戸市役所までお気軽にお問い合わせください。
暮らしのラジオ、今回は生活習慣病予防について健康福祉支援センターの漆田さんにお話を聞いています。漆田さん、後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半では生活習慣病を予防するために、大切な4つの柱、運動、食事、禁煙、睡眠について教えていただきましたが、先ほど教えていただいた、この4つの柱の他に何か日常生活の中で取り組めることなどがありましたらぜひ教えてください。
はい、生活習慣病を予防するためには4つの柱の他に、体重測定や血圧測定をして毎日自分の体の状態を確認することも大切です。生活習慣病は日々の生活習慣の乱れが原因ですが、その中でもきっかけとなりやすいのが肥満です。特に胃や腸などの臓器の周りにつく脂肪が多いと生活習慣病を発症するリスクが高く、さらに糖尿病や脂質異常症、高血圧症、心血管疾患など多くの病気のもととなるため、予防や対策がとても重要です。そこで体重を毎日測り記録することで体重の変化を目で見て確認することができます。ポイントとしては、すぐ測れる場所に体重計を置くこと、 100g 単位で測れるデジタル式の体重計を使用すること、朝と晩1日2回、朝はトイレを済ませた後の朝ごはんの前、夜はトイレを済ませた後の寝る前に体重を測ることです。つい体重を測ることを忘れてしまった場合には、気にせず次の体重測定をしっかりと行い、長い目で継続することが重要です。体重を測った後は記録をし、変化を目で見るとモチベーションアップにつながります。カレンダーやスマホのアプリなど自分が記録しやすいものを使いましょう。
そうですね、体重測るときにはやはり記録しながら続けると変化が分かりやすそうですね。そして、体重を測る、良いタイミングっていうのも、この朝と晩1日2回、朝はトイレを済ませた後の朝食前、晩は、トイレを済ませた後の就寝前ということで、これも意識しつつ、でも忘れてしまって、どうしようってなっても次の、体重測定をしっかり行えば、そこは大丈夫なんですもんね。
はい、
長い目でしっかりと継続していければと思います。といっても自分の体に対して体重が多い少ないっていう目安がわからないという方も中にはいらっしゃるかと思います。何か目安となるものはあるのでしょうか。
はい、自分の肥満度を確認する場合には BMI という値を参考にしていただきたいです。 BMI の適正値は 18.5 から25未満です。 BMI が25を超える場合には肥満とされ、血圧や血糖、脂質の異常が起きやすくなり、生活習慣病の危険性が出てきます。BMI が 18.5 未満の場合には、低体重とされ、筋力や体力、免疫力が低下しやすくなります。市の健康診断の結果にもありますので、検診後は確認いただくようお願いいたします。
はい、 自分の肥満度は BMI を参考に見ていくといいんですね。結構これはね、近頃よく聞く言葉でもありますので、皆さんもぜひチェックしてみていただければと思います。では先ほどですね、血圧測定も重要だとお話しされていましたので、そのことについても、教えてください。
はい、肥満の方はそうでない人と比較し2から3倍も高血圧を発症する割合が高くなります。そのため毎日の血圧測定で自分の血圧の値を確認することが重要です。高血圧の状態が長く続くと血管が痛み詰まったり破れやすくなります。ラジオをお聞きの皆さんは毎日血圧を測っていますか？自分の血圧がだいたいどのくらいか把握されていますか？血圧は自宅で測った時の値と病院で測った時の値では基準値が異なります。今日は自宅での血圧の適正値をお伝えしますので、自宅で血圧を測った際にはぜひ確認していただきたいです。すでに毎日血圧を測り記録しているノートなどがお手元にある方はぜひそちらを見ながら確認してみてください。自宅で測った場合の血圧の適正値は、上の血圧が115未満、下の血圧が75未満です。いかがでしょうか？適正値より血圧が高いと思った方はいらっしゃいますか？血圧は測る時間帯や運動、食事、入浴などで変動することがありますので、起きた後、寝る前の決まった時間に測るようにお願いします。最後に、生活習慣病には高血糖や糖尿病も関わりがありますのでお伝えしたいと思います。お話の前に糖尿病に関する質問を3つしますので、当てはまるものがいくつあるのか確認をしてみてください。
はい、3つの質問ということで、ラジオを聞いている皆さんも一緒にチェックしてみましょう。
では1問目です。あなたの血縁者の方で糖尿病の方はいらっしゃいますか？2つ目です。あなたは朝、昼、夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂ることはありますか？3つ目です。あなたは20歳の時より10キロ以上体重が増えましたか？では皆さん、いくつ当てはまりましたか？今の質問にすべて当てはまったからといって糖尿病であるというわけではありませんが、糖尿病は自覚症状のないまま進行し、知らず知らずのうちにさまざまな合併症を引き起こす危険性がありますので、定期的に健康診断を受けて血糖値の値を見るようにしてください。
はい、今のチェック項目当てはまった方、先ほどね4つの柱についても教えていただきましたので、普段から、できることから改善していただければと思います。そして血圧の測定もなかなか、特に若い方だと意識して毎日やるっていうのはもしかしたら習慣がないかもしれないんですけれども、一度お家でも測ってみるのもいいかもしれないですね。はい、普段から記録している方はそれもぜひ継続していただければと思います。生活習慣病を予防するためには、教えていただきました4つの柱、運動、食事、禁煙、睡眠のほかに血圧測定、体重測定、そして BMI や血糖値の確認など大切なことがたくさんあるんですね。
はい、生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行していきます。自分で気づくことが難しいからこそ、年に一度は健康診断を受けて自分自身の体の状態を知ることがとても大切です。また皆さんに覚えていただきたいことは、健康診断は一度受けたら大丈夫というものではないということです。毎年続けて受けることで、より自分の体の状態を詳しく知ることができます。 そして健康診断の結果がお手元に届きましたら、必ず結果の確認をお願いします。もし異常値に近づいている項目を見つけたら、生活習慣改善のチャンスです。保健指導の対象となると、保健師や管理栄養士、医師などの専門家の支援を受けながら、計画的に生活習慣の改善ができます。医療専門職から自分に合ったサポートが受けられるため、一人で生活習慣を改善するより効果的です。一緒に目標を立て、いつまでも健康に過ごせる体づくり、生活習慣改善を目指していきましょう。
そうですね、こういったサポートもしっかり受けられるんですね。まあでもやはり日頃から気をつけて生活していくっていうことが一番だと思いますので、本当にできることから少しずつ改善していただければと思います。まあ、今日教えていただいたこの4つの柱、運動、食事、禁煙、睡眠、私が当てはまらないのは、まあ、禁煙のところだったんですけれども、運動、食事、睡眠も思い返してみると結構不規則だなっていうことに気づいたので、日頃から気をつけていきたいと思います。ラジオをお聞きの皆さんが、まあ、何年先も健康で充実した生活を送ることができるように、まあ、この健康福祉支援センターの皆さん、しっかりサポートしてくださっているんですね。自分自身の健康状態を知るためにも、年に一度の健康診断、ぜひ積極的に受けていきましょう。ということで今日は生活習慣病予防について、脳卒中、糖尿病予防、あとはメタボリックシンドローム予防について詳しくお話ししていただきました。健康福祉支援センターの漆田さんでした。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れのお時間です。この番組ではラジオをお聞きの二戸市の皆さんの声を募集しています。日々の暮らしで気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール 1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームまでお寄せください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。